今日のメッセージのタイトルは、私はくしき足跡を信じるです。今から30年前、神奈川県の藤沢市からテントと寝袋を持って自転車で九州の宮崎県まで行ったことがありました。京都までは1号線をひたすら走りました。自転車といえども結構走れるもので、一泊目が静岡市の安倍川の橋の下だったことを覚えています。二日目は確か愛知県の岡崎市あたりで、三日目には三重県に入りました。野宿の旅には少々事情がありまして、日が暮れる前になるべく静かに目立たず、雨露をしのいで朝を迎えることができる場所を探さなければなりません。かといって、そのような場所が簡単に見つかるわけもなく、そうこうしているうちに3日目の夕刻、私は三重県の鈴鹿峠に来ていました。峠という名の通り、私の行く手には鬱蒼とした山々が連なっていました。山には二つの顔があります。一つは山菜やキノコを取ったり、ハイキングをしたり、川遊びをする山。しかし、その同じ山は時に姿を変え、私たちに牙を剥くこともあります。道に迷い遭難してしまう。天候が急に変わり、川が氾濫し土砂が崩れる。人間に害を加える動植物が息を潜め、時にそこは人間絡みの恐ろしい事件が発生する場所ともなります。私が鈴鹿峠に差し掛かった時、すでに日は傾きかけ、薄暗くなっていました。昼の山はいいのですが、暗くなればそこは闇の世界であり、決してワクワクするような場所ではありません。その日に身を横たえる場所も決まらず、これからあそこに入っていくのかと、山々を見上げた時の心細さ、また不安というものを今でも覚えています。その時、私の心にあったもの、それは暗闇、閉ざされた場所、未知の世界への恐れ、また人気を感じさせない孤独でした。この時から約3000年前、私と同じような思いを持ち、山を見上げた人がいました。聖書、詩篇121篇、1節から8節を拝読いたします。都詣の歌。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。主はあなたの足の動かされるのを許されない。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る者、主はあなたの右の手を覆う影である。昼は太陽があなたを打つことなく、夜は月があなたを打つことはない。主はあなたを守ってすべての災いを免れさせ、またあなたの命を守られる。 主は、今から常しえに至るまで、あなたの出るといるとを守られるであろう。この詩編121編の著者が誰なのかわかりません。わかることは、ここには、都モーデの歌とあり、この歌は、イスラエルの地方の町から出てきた旅人が、エルサレムの神殿に巡礼に向かう、その旅路で歌ったものだろうということです。言うまでもなく、当時、車や飛行機はなく、彼は徒歩、もしくはロバに乗り、数日をかけてエルサレムを目指したのでしょう。そんなある日、前方に山が見えてきます。その山の様は日本の山とは異なったでしょうが、その時、彼の心にはいろいろな思いがよぎったことでしょう。イエス・キリストが語られた、良きサマリア人の例え話にありますように、当時は追いはぎのような者たちがいたと言います。山は彼らが隠れ潜むのに格好の場所であり、そこは襲われて助けを求めても誰にも声の届かない場所でした。まさしくそんな山を前に、彼の心にはいろいろな不安や恐れがあったことでしょう。不安に思う、恐れる。これらは私たちが人間である限り、影のように私たちの後をついて回るものです。全く何も心配しない、恐れは何もないというのも問題です。我が子が昨日から家に帰ってこない、心配しない親がいるのなら問題です。危険な場所に平気で行ってしまう。その心に恐れがないのは問題です。ですから、中に何が潜んでいるかわからない山を前に不安や恐れを感じることはやむを得ないことだと思います。しかし、そこに分け入っていく前に、自らに問いかけなければならないことがあることをこの詩編は私たちに示しています。そうです。それは、この巡礼者が自らに問うた、我が助けは、どこから来るのかという問いかけです。我が助けはサンディエゴポリスにある。我が助けは学校のカウンセラーにある。我が助けは弁護士にある。我が助けは銀行口座にある。我が助けは我が伴侶にある。確かにそうでありましょう。それは間違ってはいません。しかし、我々はこれらのものを思い浮かべる前に、心に刻まなければならないことがあります。それは、この巡礼者が自らの問いかけに対して答えている言葉です。我が助けは、天と地を作られた主から来る。天と地を作られた主という言葉は、天と地の間にあるもの、すなわちすべてのものを作られた主であるということを言い表しています。そうです。そこには鬱蒼と茂る山の中に潜むあらゆるものが含まれています。主は、その山と、その中にあるものすべてを作られたお方です。私が 鈴鹿峠から山に分け入っていくとき、私の手元には一台の自転車と、それに積むことができる最低限のものしかありませんでした。その時もし、私が気持ちを紛らわすことができるラジオ、潤沢な食料、助けを呼ぶことができる携帯電話、万が一の時自分を守ることができるような武具というものを持っていたら、私の不安と恐れは払拭されたでしょうか。いいえ、私の想像力はこれらの備品をはるかに超えているのです。どういうことかお分かりになりますか？そうです。真夜中、一人でこれらのものをすべて枕元に置いてテントの中にいたとしても、布きろ一枚で隔たれたテントの外から枝が折れる音や落ち葉がガサガサと重なり合う音が聞こえてきますのなら、それらの備品は私には全く意味のないものになります。その時、私の想像力は際限なく広がるからです。すなわち、テントの外には警察に追われている男が刃物を持って中を伺っているのではないか。明日の新聞の三面記事に私は乗るのではないか。いやいや、場所が場所だから私は一月後に発見されるかもしれない。もうこうなってしまいましたら、私の想像は止めどもなく展開し、私の不安と恐れは払拭されるどころか増殖し、そうこうしているうちに、外は明るくなってくるのです。ソーラーパワーの設置を進めるセールスパーソンは、そのシステムに関して誰よりも詳しい知識を持っていることでしょう。太陽がさんさんと降り注ぎますこの南カリフォルニアでソーラーを設置することにどれだけのベネフィットがあるか、料金体系を熟知し顧客に十分に説明する準備がきっとできていることでしょう。しかし、その時、このセールスパーソンは、ある大切なことを見落としています。それは、彼のセールスは、毎朝、太陽が昇るということを前提として成り立っているということ。太陽はどこかの国や企業の所有物ではないのです。それは人類から独立したものであり、それは天を手中に収める神の支配のもとにあるのです。一戸建ての新築の家を進めるセールスパーソンは、その土地がどんなに便利な場所であるかを語り、家の間取りが素晴らしいことをいくらでも語ってくれることでしょう。そしてそれを聞く者たちは、この家さえあれば、私たちは幸せになれるだろうと思うことでしょう。しかし、その時、そのセールスパーソンは、その家に住む者たちについて触れることはないでしょう。人間はいつ病に倒れるかわからない。 会社から解雇されるかもしれない。夫婦の間に隙間風が吹き始めるかもしれない。そんなことを話す住宅のセールパーソンはいません。天から見れば、私たちは生まれてからこの方、この地の上に這いつくばるかのようにして生きているものです。その地の上で起きること、それはすべて神の支配のもとにあります。主にある皆さん、私たちは朝に空を見上げ、晩に夜空を見上げ、自分の心に語り続けようではありませんか。私の助けは、天と地を作られた主から来ると。この詩編の作者は、続けてこの主についてこう語ります。詩編121編3節。主はあなたの足の動かされるのを許されない。これから山道を歩んでいく者にとって、一歩、そしてまた一歩、大地にしっかりと足をつけて歩くということは、最も大切なことです。それゆえにこの巡礼者は、主は私の足の動かされるのを許されないと言いました。聖書マタイ7章で、イエス・キリストは、二つの家の例え話を語っておられます。二人の人がいました。一人の人は岩の上に家を建てました。もう一人は砂の上に家を建てました。ある日、どちらの家の上にも雨が降り、洪水が押し寄せ、強い風が打ちつけました。その結果、砂の上に建てた家は、壊滅的に倒れました。しかし、岩の上に建てた家は、びくともしなかったというのです。この例え話の真意は何か。キリストは言われました。私の言葉を聞き、それに生きようとする者は、岩の上に家を建てた人なのだと。それを聞いても、それに生きようとしない者は、砂の上に家を建てた者なのだと。信仰者であろうが、なかろうが、私たちの人生には、暴風が吹き荒れることや、激流が押し寄せてくることがあります。山を歩いておれば、危険なところを通ることもあるでしょう。天候が急に悪くなることもあるでしょう。しかし神の言葉を聞き、それに生きる者たちの足が動かされることはないと、私たちの主は言われる。そのことを良しとされないと、私たちの主は言われるのです。今日見ておりますこの詩編は、旧約聖書に記されているものであり、まだその時点ではイエス・キリストはおりません。ですからこの巡礼者はイエス・キリストのことを知るはずもなく、それゆえに彼は天地を支配されている神を仰いで山に分け入りました。しかし、私たちは、キリストを知るものです。かつてイエス様が言われた言葉を私たちは知っています。イエス様は言われました。私はあなたたちの牧者であり、 あなたたちは私の大切な羊なのだと。そして牧者である私は、あなたたちと共におり、いつもあなたたちの先頭を歩くのだと。このイエス様の言葉を知る私たちは、あの巡礼者が持ち得なかった主の約束を共有しています。巡礼者が山を前に天地を作られた主を仰いだように、私たちも彼と同じようにこの天地を作られた主を仰ぎます。そしてさらに、私たちは自分が立つこの大地に目を留めます。そこに私たちは自分の足跡を見ます。そして同時にそこに私たち以外の足跡があることに気がつきます。そうです。それは私たちの牧者なる主イエス・キリストの足跡なのです。私たちはこのメッセージの後に、私は奇跡を信じるという賛美を主に捧げます。この歌は、この詩編の121編を歌ったものです。私は目を上げ、山を見上げる。私の助けはどこから来るのか。山よりはるかに偉大な神の奇跡を期待し、賛美を捧げる。私は信じる。奇跡は今でもあると。私は信じる。主イエスを、奇跡の神を、賛美の中におられるお方に栄光と誉れ、賛美捧げる。この曲を作られた小坂忠先生は、詩編121編を通して、私は信じる。奇跡は今でもあると歌います。私はこの曲を聴きながら思ったのです。今もあるというこの奇跡とは何なんだろうかと。山よりはるかに偉大な神の奇跡とは何なのかと思ったのです。奇跡と言いますと、私たちは水のない山の中にペットボトルが落ちていたとか、道に迷っていた時にふと目の前に民家が現れたというようなことをまず思うことでしょう。確かにそれは奇跡といえば奇跡なのかもしれない。しかし、主にある皆さん、このことを心に刻もうではありませんか。本当の奇跡とは、山より偉大な神の奇跡とは、本来一人でこの山に入っていかなくてはならない私たちであるのに、主ご自身が私たちと共にその山に分け入ってくださるということなのです。奇跡という漢字は、くしき 後と書きます。そうです。それはありえない後ということです。そしてそのありえない後とは、私たちの足跡と共にある主の足跡なのです。神の一人子イエス・キリストの足跡が私たちと共にあるということ、それを山より偉大な神の奇跡と呼ばずに、何と呼びましょう。私たちはこの奇跡、すなわち、くしき主の足跡を自分の人生の旅路に認め、その旅路において、主の栄光と誉れを賛美し続けるのです。巡礼者は、さらにこう書き記しました。詩篇121篇3節から4節。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく、眠ることもない。皆さんはきっとまどろんだことがあると思います。昼食が終わった後、まぶたが重くなり、こくりこくりとまどろむ。これは気持ちいいですね。幸せですね。眠ることはどうですか？いいですよね。一日の仕事が終わって、ベッドに入る瞬間が一日の中で一番好きだという方、きっといらっしゃるでしょう。私の理想的な眠り方は、本を抱えてベッドに入り、その本を読み始めるのですが、数分でまぶたが重くなり、手元からその本が二度、また三度落ちて、ああ、今日はもうダメだと読書を諦めて、電気を消すことです。こんな幸せな一日の終わり方が他にありますでしょうか。このように、まどろむことや眠ることは私たちにとりまして楽しみであり喜びなのですが、反対にこんな一面もあります。それは、まどろむとき、眠るとき、人は一番無防備になるということです。眠ってしまった後のことは私たちには知り得ないのです。どんなに屈強な人も寝ているときは幼子と同じなのです。あの手のつけられなかった怪力サムソンは眠っている間に髪を剃られ力を失いましたでしょう。巡礼者は思ったことでしょう。この山の中で夜を過ごさなければならないとき、眠りにつくとき、私は大丈夫だろうかと。翌日の旅のために睡眠は必要。しかし、それは無防備になり、一番危険な状況に身を置くことを意味していました。昔、ボディーガードという映画がありました。ケビン・コスナーがボディーガードとして、セレブであるシンガーのウィットニー・ヒューストンを守るというストーリーです。その映画の中で、ケビン・コスナーが言います。自分にとって、一番恐ろしいことは、守るべき時に、その、守るべき人のそばにいないことだ。まさしく、この言葉はその使命に生きようとするプロフェッショナルの真実な言葉だと思います。彼の言葉は私たちの思いを代弁します。 君と僕はいつまでも一緒だよ。私たちはそのように愛を囁きますが、この言葉は完全な約束ではないということを私たちは知っています。ボディーガードも人間、眠らなければならないでしょう。24/7、いつも依頼者のと共にいることなどは到底できないでしょう。同じように、私たちも互いに近い人であっても、その最後までいつも一緒にいることなどはできないのです。23年前、アメリカに移り住むとき、私は一つの覚悟をしました。それは、母の最後に立ち会うことができなくなるかもしれないということです。そしてそれは、何も外国にいる者たちだけに課せられていることではないのです。私たち人間はこのことにおいて限界があるのです。しかし、私たちが行き届かない、どうしてもそばにいることができない、その時、主は眠ることなく、まどろむことなく、私たちを、私たちの愛する者たちを見守っていてくださると、この巡礼者は言うのです。進学校時代、牧師の師弟であった先輩がこんなことを話してくれたことがありました。九州に実家、また県、教会があるその人が、その先輩が、大阪で働いていたある日、夜遅くに電話が鳴りました。それは母親からの電話で、受話器からは、お父さんが倒れた、今救急車で運ばれたという声。大阪と九州は近くありません。夜中に飛んで帰ることはできません。その夜父のためにできることは何もない。心配で寝つくこともできない。その先輩はベッドの傍らで祈り始めました。30分。1時間。その時に、この詩篇121篇が心に響いてきたというのです。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ。イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。当初、この先輩は自分が父のそばに入れないことを不甲斐なく感じていたに違いありません。一刻も早く父のもとに駆けつけて、一晩中父親の枕元にいることができたらと願ったに違いない。しかし、それができない。しかしその時に主はまどろむことなく、眠ることなく、今晩私の父を見守っていてくださるという、その主の言葉を信じ受け止めました。そして後日、このお父様は回復され、退院されたのです。この歌の最後に、この巡礼者はこう書き記しました。詩篇121篇8節。主は今から常しえに至るまで、あなたの出ると、いると、守られるであろう。不思議な言葉だと思いませんか。何が不思議なのか。入ってから出るというのが本来の順番なのではないでしょうか。しかしこの詩人は出るといると言いました。なぜなのか考えてみました。その時に思いました。この言葉の背後には 私たちが神から生を受けて、この世に出てきた、あの私たちの誕生の時から、この世を去って神の国、すなわち私たちの本当の住まいに入る、その時まで、神は私たちを見守っていてくださるという意味がそこにあるのではないかと。そうです。私たちは神の前に今もって出ているもの。すなわち外出中の私たちがやがていつの日か天の都に入る。その時まで主は私たちを守っていてくださる。聖書が言っているように私たちは今現在地上の寄留者としてこの世に出払っていますが、私たちの誠の家、主が備えたもう家に入る、戻る日が来る。その時まで、神は私たちを見守っておられる。主にある兄弟姉妹、コロナ禍のもとにあります私たちは、この一年、分け入ったことのない山の中を毎日歩いているのかもしれません。そのような山の中を今日まで歩いてくることができたのは、ひとえに天地を作られた神の恵みと憐れみです。憐れみです。まだ私たちはこの山を抜けていません。しかし私たちは今日確認しました。私の助けは天と地を作られた主から来る。私たちはこのお方を信じ、仰ぎ見ます。この天地を支配者に信頼し、そこからの助けを私たちは待ち望もうではありませんか。このような時、私たちの足は揺さぶられることがあります。しかし、主は言われる。私はあなたの足が動かされるのを許さない。私の言葉に聞き、そしてそれに従い、堅固な大地に立ちなさい。それに、立ち続けなさい。私はそんなあなたと共にいる。あなたと共に山を歩き、荒野を歩く。あなたはあなたの足跡と共に歩む私の足跡をそこに見出すことだろう。それこそが私があなたに与えた奇跡なのだ。私たちは人間、まどろみ、眠ることにより生きます。しかし主はまどろむことなく眠ることがないお方。その主は私たちがこの地に生まれて落ちたあの日から、父なる神の身元に帰るその日まで、我らを見守ってくださるお方。愛する者と今この時、この大切な大変な時に、折れないという方たちがいるかもしれない。もどかしさを感じていらっしゃるかもしれない。しかし、この主が、我らが愛する彼、彼女と共にいてくださることを信じようではありませんか。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは 天と地を作られた主から来る。アーメン。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を崇めます。あなたの御前に頭を垂れます。古の昔、あの巡礼者がエルサレムに都詣に向かうとき、その前方に立ちはだかる山を見上げ、彼は自らに問いかけました。我が助けはどこから来るのだろうかと。しかしその時に彼の心に去来した思いは、確信は、我が助けはこの天と地を作られた主から来るということでありました。その言葉とともに彼は前に進み続けました。主よ、私たちの人生も、ある意味、この巡礼の旅のようなものなのかもしれません。その行く手には、いろいろなものが私たちの前に立ちはだかります。この巡礼者のように、何が潜んでいるかわからない山の中を歩まねばならないことも、我々の人生にはあります。そしてあなたはそのことをよくご承知でいてくださいます。主よ、そのような時に私たちには持ちうる信仰があることを感謝します。すなわち、我が助けは天と地を作られた主から来るのだと、私たちの足を前に踏み出すことができます恵みを感謝いたします。そして同時に、その足跡は私たち一つの足跡ではなく、そこには主イエス・キリストの屈指足跡も共にあるということを、私たちはこの朝確認しました。ですからこの山に入るのは私たち一人ではなく、あなたが共にいてくださることを確認しました。ああ主よ、我らのこの旅路、いつまで続くかわかりませんけれども、この主と共に最後、あなたの御国にいる時まで、あなたが御言葉によって約束していてくださるように、私たちは見守り、お支えくださいますことを、よろしくお願いいたします。あなたはまどろむことなく、眠ることもない方、そのお方が、いつも私たちを、また私たちの愛するものを見守っていてくださることを信じ、あなたに心より感謝、申し上げます。このような主と共に歩む人生と私たちを導いていてくださることを心から感謝いたします。今日この礼拝に共に預からせていただき、同じ主の御言葉を聞くことができました。兄弟姉妹の心にあります思いと願いと、またその信仰とともに、この祈り、我らの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。青ぎ恋願わくは 私たちと共に、くしき足跡を残してくださる、我らの主イエス・キリストの恵み。天と地を作られ、その天と地の間に今日も私たちを置いていてくださる、我らの父なる神のご愛、神の臨在はいかなる場所にも及んでいるということを、日々私たちに明らかにしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席させていただきました私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。